北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。
はい、始まりました。トンボのメガネは色メガネ、7月後半配信スタートでございます。ね、7月ももう後半、もう夏真っ盛りでございますね。そろそろ熱帯夜なんかもね、経験してるかな。まだね、これ収録してる頃は、まだそこまではね暑くなってないんですけども、そろそろねそれくらい暑くなってるんじゃないかなと思いますので、皆さんね、寝る前はね、あの体しっかり、あの何、冷やしたらいいのかな。あの扇風機とかつけながら、あのゆっくりねリラックスして眠ってください。いやー、ほんとね、暑いのはね、なんだろうな、いいんだけど、暑いのまあ良くないというか、あの寒いのよりかは、私ね、トンボは多分耐えられるのよ、暑い方がまだね。たださ、まあ暑いもんは暑いじゃん。で冷房とかつけるじゃん。でも毎年言ってるけど、俺冷房がそんなに強くなくて、だからさ、お店とか入ったりするじゃん。まあ喫茶店とかカフェとかね、なんか入ったりするじゃない。なんだろう、座った席がその通気口とかそのエアコンみたいなところから直でね、割と風みたいなのが当たるような席だと、俺だ寒くなっちゃうのよ。多分ね、なんだろう、割と自分でどうにかしようと汗かいたりとかね、発汗放熱を多分してるんだろうね。だからね、冷えすぎちゃって寒くなっちゃうのよ。だからね、意外とね、何、夏場はお店の席取りとかね、ちょっとね気にしてる。意外とね、なんか繊細な子なんです。なんでね、皆さんもね、自分の体に合ったね、逆にもうそういうさ、風とかガンガン当ててほしい人もいるじゃん。あっちからね。なんで席選びはね、ぜひぜひ慎重に選んでいただきたい。場所とかさ、その状況によってはさ、1時間くらいね、その場に留まったりするじゃん。そういう時ね、ミスるとね、マジで寒い。ってなっちゃうからね、逆にね、暑い人はね、クソ暑いだってなっちゃうと思うんでね、皆さん、気をつけてください。そして、ね、最近、ちょっとあったことなんですけど、自転車、普通に私は歩いてたんですけど、横断歩道歩いてたらね、ちょっとね、自転車と衝突しまして。ただ、自転車と衝突といっても、可愛いもんで、小学校多分ね、2年生くらいの男の子かな、が、多分ね、友達とね、ちょっと、少し離れたところにいた友達と喋ったりして、ちょっと、気が逸れてたんだろうね。対向というか、反対から来た自転車が、まっすぐ俺の方に来て、で、ってなったんだろうね。で、減速はしてて、すごいゆっくりだったんだけど、ゆっくり俺に、スンってぶつかって。でね、俺も結構急だったから、なんも言えんくて、最初。で、男の子も、はぁ、やっちゃったと思って、一瞬ね、多分頭真っ白になったんだろうね。って固まったんだけど、男の子の方から、あーごめんなさいみたいな、ちょっと小声でね、言ってくれて、で、俺もね、驚きからようやく復帰して、なんか返さなきゃなと思って、なんか気まずいから、なんか言ってあげなきゃと思ったんだけど、俺、とっさに出てきた言葉が、いや、向こうはね、あーごめんなさいって言ったのよ。で、俺、それに対して、Take it easy って返したの。なんでかわかんないけど、英語が出てきて。しかも別に何、その外国人の子とかハーフの子とかじゃない、普通にね日本の子なのよ。で、別に俺も英語得意なわけじゃないし、むしろ苦手だし。 なんかね、不意にあのさっと出てきたのが大丈夫だよとかじゃなくてTake it easy っていうね、あの気楽にやろうぜみたいな多分言葉だと思うんだけどが出てきて向こうもポカーンで俺はあの逃げるように信号を渡ってきた横断歩道を渡ってきましたであのあの少年ちょっと困らせてごめんということでね、ここで謝罪したいと思いますまあそんなあの近況報告とともにね始まりましたけども、この番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しています。番組へのコメントいいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひぜひお待ちしております。それではトンボのメガネは色メガネ、今回も張り切ってまいりましょう。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。ミュージックゼロチャンネルオーディション2023開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル2023年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル
トンボの妄想ナレーションションション。はい、妄想、間違えた。トンボの妄想ナレーションのコーナーでございます。ね、気を取り直していきましょう。このコーナーでは、私、トンボがですね、自分の、まあ、好きなことだったりとか、まあ、あの、その時々、まあ、季節柄だったりね、することについて、まあ、いろいろちょっとね、独自で調べてみたりだとか、あともう完全に自分のね、なんとなく言いたいことを想像妄想のね、限りを尽くしてナレーションっぽい原稿を作ってみまして皆さんに紹介していこうというコーナーになっておりますね。まあ、ついにね、まあ、夏になりましてもう少しでね、もう少しっていうか、これが配信スタートが7月のね16でございますから、翌日ですね、海の日でございますね。今そうよ、今連休中やんね。なんということでしょうっていうのを今に気づきましたけどね。まあ、海の日ということで、まあ、海開きがね始まってみんな海遊びに行くかなと思うんですけども、やっぱね海行ってさ、まあ遊ぶじゃん。で何食べるってなるじゃない。まあもちろんね、暑いからかき氷とかソフトクリームとかね、まあそれはおやつじゃん。でまあお腹空いてね、まあ、ちょっとあのお腹に入れようってなったらさ、何食べますってなったらさ、やっぱね、あれじゃないですか、一番に出てくるのね、あれですよね、焼きそばさんっすよねそんなことないかな、俺は焼きそばさんだと思うんす。というわけで、夏のね焼きそばのナレーション作ったんで聞いてください。ではどうぞ。海のシーズン到来。そして海に訪れて食べるものの定番の一つが海の家で作られた焼きそば。今そんな海の家の焼きそば業界で激しい戦いが巻き起こっている。ソースの香ばしい香りが食欲をかきたてるソース焼きそば。海の塩気にマッチした海鮮入りの塩焼きそば、はたまたあんかけやデミグラスなど新しい定番ニューウェーブ系焼きそば。三つどもえの焼きそば戦争が夏の海で繰り広げられている。はい、というわけで聞いていただきましたね、海の家の焼きそばのね、お話でございました。まあ、実際にそんな戦争が起こってるかは、すいません、知らないっす。 けどさ、何焼きそば食べます？やっぱ定番はソースだけどさ、俺結構塩も好きだしなーって思うし、なんか変わりだね、それこそあんかけとかさあったらなんかそれも美味しそうだなと思っちゃうしさ、結構さ焼きそばが定番なんだけど、その焼きそばにもさ幅があって結構迷っちゃうのよ私。どうする、あのまあね、自分がさ食べる分にはさ、まあ好きなのその時のね気分で買えばいいやと思うけどさ、結構海の家とかだと焼きそば買ってきてとかありません？なんか友達とかと行って、あの焼きそば頼まれてさ行くじゃん。そしてさ行った海の家にさ何種類か焼きそばあったらさ、やべこれなどれを選ぶのが正解なんだってなりません？まあまあまあ、あのちょっとね木をてらったやつはそういう時買わないにしても、ソースと塩があった場合、まあ焼きそば自体の定番はソースだが海っぽいのは塩かみたいな、ねえなかなかむずくないですか？なんでね、あのぜひ今年の夏はねちょっと焼きそばに着目して、あの海の家のね食事楽しんでいただければ嬉しいなと思いますね。そしてもう一個ナレーション作ってきてます。もう一個はね、とあるちょっとね問題と言いますか、ファッション、まあ主にファッションかな、ファッションでの夏のね問題点をちょっとね提起したいと思いますので、ちょっとね聞いていただきたい。ではね、もう前掛けはいいでしょう。聞いていただこう。どうぞ。夏本番。この暑さの中でもおしゃれを楽しみたい。でも薄着だからこそ気になる悩みもあるはず。その一つが脇汗問題。夏の暑さに対応するため体から汗が出るのは仕方ないこと。だけど体の中でひときわ汗をかきやすい部位である脇から大量の汗が出てしまうと、衣服に染み出て気になってしまうこともしばしば。そんな脇汗問題も実は病院で治療できるんです。はい、というわけで聞いていただきましたね。ファッション問題ね、脇汗問題でございましたね。あの私も結構ね汗っかきなんでね、やっぱ一言ではないと思いますけども、あの実はね多分ね最近制定されたんだと思うんだけど、あの記念日で7月の25日は脇汗治療の日になってるわけですね。なんで皆さんもねぜひ気になるよっていう方は病院で、なんか手術とか、そういうんじゃなくても、なんかいろんなね、治療法があるらしいので、ぜひぜひ気になる方はね、一回、病院の方行って、見ていただくっていうのはね、一つ手なんじゃないかなと。もしかしたら本当に簡単にね、なんか、ね、パッドを入れたりとか、そういうのも必要なく、もしかしたら改善できる可能性もあるので、ぜひぜひ、やってみていただけたらなと思うんですけど、私なんかは、もう夏場はね、もう服が、もうだから、なんだろう。暑くてさ、汗かきそうな、外出たりとか、ずっと屋内とかだったら、いろんなね、お洋服着たりするんだけど、逆に外出たりするなとか、結構汗かいたりするだろうなっていう時は、もう、黒、ね、汗がね、目立たない黒か、もしくは比較的分かりづらい白で、ごまかすかな多分か、ただね、問題は黒がね、白はまあまあね、白はちょっと濡れてんのね気づかれちゃうけど、まあよしで、黒はさ分かんないのよ、染み出てることは気づかれんけど、後々ね後半になってくると、かいた汗がからね、塩分が出て、白いね跡ができちゃうのよ、塩分の 塩分の跡ができちゃうのだからね、それもねちょっと恥ずかしい、それが一番恥ずかしいかもしれない。いや黒着るんだけど、なんだろう、結構ね昼ぐらいから人と会って、でもうさ夕方とかになってくるとあのね、夕方とか夜18時とかになってくると、あれなんか脇腹あたりなんか白い跡ないみたいななってくるのがすごい恥ずかしいから皆さんちょっとねその辺の気をつけて、気になる方は病院へということで、ナレーションのコーナーでございました。ここらで一曲聴いていただきたいと思います。ディスコチュールでアポカリプス。
古今東西お題この世の全ての後輩地位徘徊ビルの種まで踊るパキペアめくめくいそう排泄がないことこの上ないぜセンパハイパップダンスもホーライヘイそんな難解なもんじゃない飛べる必要ちゃんと再再 Anybody this best day のまるで俺のポジション死んだ目を死んだ目にしてアクセクションハッチでそうさ今日も3年生一人の会のランマンショーペットライなんてナンセスだってグルムキャンデあの事件中に流れ
好きの皆さんこんにちは、
姉の舞です。
妹のさきです。2人の番組アドリブ30分、どんな番組ですか？
えめちゃくちゃ
この番組はさきはラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ何そこな
皆さん聞いてください
ミュージックゼロチャンネル。
ロケしちゃいました。はい、このコーナーは私トンボがですね、この、ね、収録とは別で撮ってきた音源、まあ、外でねお出かけとかしてきたりとか、まあそんなね音源とか、美味しいねものを食べたりとか、そんな音源を、まあ、ギュギュッと、まとめさせていただいて皆さんにお届けしようというコーナーになっております。今回はねごめんなさい、ちょっとね何流れるかねちょっと俺も分かってないまあねこのトンボのメガネは色メガネあるあるですけど、どうかな、多分何この前までのね和菓子とか買いに行ったお話は多分前回で終わってると思うんだよな。あれ今回まで続くかな、ちょっと分かんないで、もしかしたら今回から新章に突入してるかもしれない、どうかな、すいません、ふわふわしてるんでもう行っちゃいましょう。というわけで聞いてください、どうぞ。
いただきます。不思議不思議、あんこチューチューするの不思議、ちょっとドキドキする。いただきます。あーあーすごい すごい。沖縄にゼリーみたいなのをチューってしたら、すっげえ甘いの出てくる。これ笑うわ。うわ、これ、すごい。笑っちゃう。あの、甘さの暴力がすごい、これは。これね、あの、まず、チューチュー、ね、あの、吸う、直に口をつけて吸うときは、あの、めっちゃ疲れてるときとか、あの、健康状態がいいときに、チューチューしてください。これね、100g のね、この泡のあんこね、飲み切るのはね、結構すごいと思う。俺はいけるけど、あの、あんまり甘いの得意じゃない人とか、あんこちょっと直で行くのはなーっていう人は無理だと思う。これはもう完全にあんこ好きのためのエナジードリンクと思っていただけたらいいと思います。うまいけど。すっごい甘い。でも全然吸える。不思議。手でちょっと絞りながらね。うまい。特に今回はコシアンタイプだからね、もうチューチュー吸えますね。これはね、あんこ得意な人へのお土産、完全に。あんこ大好き人間へ。これ友達に飲ませてあげたいな。あんこ好きか分かんないけど、ちょっと楽しい。ちょっとね、パッケージ見たらね、なんかちょっとちっちゃいなと思ったんだけど、これで十分。めっちゃ美味しい。これでもほんと取り扱い注意。あの、パッケージちっちゃいから、まあまあ試しに飲んでみよう。で、手出したら、飲みきれない人いると思う。ジアンコ。これはね、これ俺は好きだから、ちょっと今後そのコシアンとかね、なんかもう一種類あったかな、なんか、お姉さんが説明してくれてたけど。コシアン、粒あん、あとなんかあったんだよ、もう一個。なんで、ぜひね、ちょっと、キノアンさんまた行って、別味もね、俺は試してみたいなぁと思います。いや、なんかね、甘いもん立て続けに、こうね、入れたら、めっちゃ元気になってきた。脳にね、糖分が一気に回ってきたんでね、今めちゃめちゃ元気です。ちょっとハイになってる。アンコーズハイになってるわ。というわけでね、元気になりたい時に、ぜひぜひ、キノアンさんのあんこね、召し上がっていただければ、もちろんね、直で食うほどあんこ好きじゃねえよっていう方はね、ぜひまあ、もなかだったりとか、あとお餅と一緒に食べたりとか、ぜんざいにしたりとかね、いろいろなお召し上がり方あると思うので、おのおののあんこ摂取量で、お試しいただけるといいかなと思います。ってなわけでね、今回は、千川近辺で、山脇聖火さんと木下聖庵さんでね、お菓子というか、まあ、かりんとうとあんこをね、買わせていただきました。どっちもすごく美味しかったので、ぜひ、おすすめでございます。皆さんも、ね、お近くの方、もしくはお近くじゃない方も、ネットとかでも買えたりとかもあったりするみたいなので、ぜひ、探してみてください。というわけで、ロケ、実食コーナーでございました。はい。というわけで、聞いていただきました。ね。自分でも、今何を聞いていただいたとかわかんないんで、コメントはね、差し控えさせていただきます。ま、ね、ぜひぜひ、また、ね、いろいろやっていくので、ね、それも、次回以降もね、いっぱい聞いてね。というわけで、ロケコーナーでした。
息子のやる気のなさをどうにかするため、49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ。その先にあるのは夢か絶望か。来春全国東宝シネマズで
公開予定なわけないんですけど、トムのおはこんちわ版。この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男がまあくだらない雑談を繰り広げて、小さじ1杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、小谷演芸、冷めないままで。夢見たんだろう、願うほど遠く遠く夜に溶けてく、星だって僕らを優しく包んでたから、もう忘れないように、夢のままで、冷めないままで、言葉を並べてそっと焼き付けてた。ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、小谷演芸、冷めないままで。
ミュージックゼロチャンネル、
エンディングトーク。はい、というわけでね、もうあと残りわずかな時間も、残さず喋るトンボでございますね。あのナレーションのコーナーで喋、ったと思うんですけど、あの脇汗ね問題の話とかしてたと思うんですけど、本当ね、私は結構汗っかきで、脇に限らずなんですよね。もうなんだろう、全体結構汗かきまして、でこの夏場ね、問題なのがね、寝る時なのよ。あの寝る時に、私やっぱさ、暑いじゃん、寝る時もね、熱帯夜とかあったりするしね。だからさ、できればやっぱ短パンでさ、 T シャツくらいがまあ好ましいと思うんです、格好としては。なんですけど、私本当に汗かきすぎちゃって、あのズボンさ、ズボンっていうか、その短パン履くと、まあ何、だいたい膝上くらいにさ、短パンの終わりが来るわけよ。で寝てると、あの汗かいてって、その膝の裏に汗が溜まっちゃって、汗もとかすっごいできちゃうのよ。だから俺実はあの夏場、あの短パン着て寝れなくてあのだから、あのなんだろう、七分丈とか六分丈とか、膝が隠れるくらいのちょっと長めのやつじゃないと履けないのよ。なんかそういうの履くと、まだあのそのね、衣服がね、あの膝裏の汗を吸収してくれて、汗もとかちょっと軽減してくれるんだけど、だからね、あの夏あっちいのに薄着できないっていうね、このあなんかね、汗っかきなんだけどよくわかんないあのジレンマがあんのあの普段さ、生活して出かけてる時とかは、あのまあ普通にさ、まあ、立ったりして歩いたりしてるからさ、その汗が普通に流れてくから、全然その膝上のね短パンとかでも平気なんだけど本当ね、寝るときはあんまり動かないじゃん。でちょっと足曲げたりとかもするから、本当に膝に汗残っちゃってね、困っちゃうのよマジでね。だから短パンというか、その何、七分丈くらいのパンツの薄いやつ、薄手のやつが、あの洗っててない時とかしょうがないから、本当に普通に長いやつ履くのよあっちいなと思いながらでもあのまだマシなのよね、その汗もとか。なんであの膝の裏汗もができちゃうよっていう方は、ぜひね試してみて、ちょっと長いあのズボンというかね、寝巻きを着て、あの試してみてくださいやべ、今日ほとんど汗の話しかしてねえなまあ、そんなこんなで、この番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想、リクエストなど、ぜひぜひお待ちしています。 続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。 m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。